この番組は鎌倉インターナショナル FC 監督川内和馬と同クラブ所属の選手たちが1対1で投稿する番組です。今回のゲストは角井拓也選手です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はすごい面白い話をしたいとこの前の試合の時に言ってたんで、すごく期待してるんですけど。
全然言ってないです
。言ってましたね。
本当期待しないでほしいです
ね。ちょっといろいろね、話しましょうよ、はい。もう残りも少なくなってきたんで、さっき数えたらあと8人とかなんですよね。なので、頑張りましょう。
はい。お願いします。
司会はお任せください。ではですね、一番最初にみんなに聞いてるんですが、鎌倉インテルに入るきっかけが何だったのかっていうところ、今年からの加入だったと思うんですが、聞かせていただけますでしょうか。
結構もうたまたまで、
うんうん、
普通に、まあ、ドイツから帰ってきて、
うんう
ん、なんか最初は通ってた大学の練習にちょこちょこ行ってたんですけど、
は
いはい、
うん、
まあ、そこで、いろいろそこにいるコーチ、
うん、
まあ、に話して、
うん、
そしたら急になんかカズマさんに今から電話するって言われて、
あ、そうだったっけ、
電話して、
うん、
でなんか全然いいよみたいな、段階だよみたいな言われたんで、
うん、
じゃあとりあえず練習試合行くかみたいな感じで言って、
うんうんうん、
でそのままでしたね、
うん、そうだよね、
あ、
そっか、
あ、
そこの、一緒にいたんだ、あの電話来た時に。
そうですね。
うん、なるほど。
全然インテルのことも何も知らなくて。
うんうんうん、そうだよね。
ただ、うん、それで普通に、じゃあ鎌倉電話してやるよみたいな言われて。
うん、あまあ、俺は監督がしたからだよね。うん、
あ。
共通のね、その、
あ、
多分後ほど試合、話出てきますが、俺と角井が実は同じ大学で、僕がコーチをしてた時の選手だったんですが、うん、その時のそのコーチだね、共通の知り合いがいて、
うん、
まあ、そこつながりでという感じだったよね。
はいはい。
うん、なのでそんな結構スムーズにこう、なんだろう、対談じゃないね、入団だねっていうのなんか話になった気がするんだけど、はい、それはなんかもともと俺が確認のことしてたからっていうのはまあでかかったし、お互いまあ知ってたからね、
は
いはい、
うん、
何度か話を面談かなんかしてオンラインでやって、うん、で練習ゲーム来てもらって、
うん、
入団という感じだったね。
はい、
うん、
結構あっという間でしたね。
ね、そうだったね。
はい、
もう結構あれいつぐらいだっけ、
2月3月ぐらいですか。
そんな早かったっけ。ドイツから帰ってきたのいつ
は11月末でした。
あそっか。
ああ、
じゃあそんぐらいか。
ああ、
なるほどね、わかりました。ではですね、まあ、そのインテルに入る前の、サッカーの話をちょっとしたいんですが、
うん、
何歳からサッカーを始めましたか？
うん、多分6歳。小学校1年に入るときに、
うん、
なんかそのちゃんと始めたのは、うん、その小学校のチームに入ったのが、小学校1年生の、
うんうん、
多分入学のときで、
うん、
まあ、なんか多分そのサッカーとかそういう遊びは多分その前にも多分やってたんだろうなと思うんですけど、
ボールとか、うん、
そうですね、ちゃんと始めたのは6歳ぐらいだと思います、
う
ん
う
ん、
それはもう最初からチーム入ったってこと？小学校のチーム？
小学校のその小学、そうですね、地元の小学校のなんかでやってるチームみたいなですね、
うんうんうん、なるほどね。地元はどこなんだっけ？
調布ですね、東京の。
調布が地元なのか。
そうですね。
なるほどね。じゃあ調布でサッカーを始めて、小学校6年生までは同じチームでやってたと。
うん。
なるほど。
あ、小学校の4年生で、
はいはい、
確か洋和にのスクールに通い始めて、
うん、なるほど。
で、5年生からは、なんか移籍というか、
うんうんうんうん、
洋和のジュニアで、
うん、あ、そういう感じなんだ。
そうですね。の方に入って、
うん、
そこから洋和では5年間、うん、中学卒業までお世話になるって感じです、
ね。なるほど。
あ、
そうか。その時はもう結構こう、プロになりてえと思ってやってた？
もう全然、まあ、そう思ってましたけど、うん、多分自分よりもお父さんの熱の方が強くて。
ああ、そういう感じ。
ああ、だから洋和に行くってなったのも、全然もうお父さんの、なんか、あれで、
うん、
で、多分サッカー始めたのも自分では何も覚えてないんで、
うん、
まあ、多分親の影響なんだろうなと思ってるんですけど、なるほどね、その時はもう全然楽しくて、
うん、
全然、そうですね、小学校の時とかなんか、キーパーとかやらされてました、
う
ん、結構。
あ、そうなの？身長でかかったの？
いや、ちっちゃかったんですけど、なんか、洋和のジュニア入ったら、うん、なんか、キーパーがいなくて、一人も、
はいはいはい。
全員フィールドだったんで、なんか、毎回、その誰がキーパーやるかみたいな感じで、
うん、
なんか、いなかったので、
うん、
なんか、急にコーチに、お前は、なんか、まあ、自分、平成11年1月1日生まれなんですけど。
あ、そうなの？
で、なんかその時の出席番号が11番とかで、
うん、
なんかお前はもう1に好かれてるから、1番だとか言って、なんかキーパーをやって、
うん、
なんかその頃は8人制の、なんか3ピリオド制みたいな感じの大会があったんですよ。うん、で、そこの、なんか全員選手、その3つのうち2つ出れるみたいな感じの大会で、でそれが結構ちゃんと、なんだろう、東京都大会とかまであるようなやつなんですけど、で1個は選手で出て1個はキーパーで出てみたいな感じで、なんかすんごい大切な大会なんですけど、なんでか苦戦してあの PK とかまで行って、あのたまたまキーパーやってたから PK 戦とかキーパーやってたりして、
あ、そう、
なんとか勝ったりはしてたんですけど。
へぇ、
そうです ね、 ね。キーパーやってましたね。
へぇ、面白い。それキーパーにはやっぱハマんなかった、別に。
いや、楽しかったですね。別にどっちもどっちで楽しくて。
あ、そう。
でも別に、なんだろうな。まあ、なんでもよかったって感じですね、サッカーは、
うん。
なんか、キーパーもやりたいし、シュートも打ちたいし、みたいな感じでした、その時は。
なるほどね。やっぱサッカー好きだよね、各はね。今もそう見えるけど。
そうですね。なんか、うん、でもなんだろう。最近、
うん、
うん、なんか好きになったって感じですね。ドイツ行って、
あ、はいはいはい、
やっぱサッカー好きなんだな、みたいな、
うん。
それこそ中学とか、多分高校は、うん、なんだろうな。もっとなんか頑張るとか、なんかそういう方向に行きがちだったんで、なんか純粋に楽しむっていうよりは、
はいはいはいはい、
なんかそう、がっつり。
努力して。
なんだろう、はい、うん。っていう感じでサッカーやってたんで、
うんうんうん、
まあなんか、ドイツ行って、まあそういうのも含めて、いろいろ、まあ最近は楽しくなってきてって感じですね。うん
うん、なるほどね。
はい。
そうか。で、じゃあ、洋和で中3までやって、で、高校は横川か。
うん。
そこはどういう、あれだったの？経緯というか。
洋和のユースに、
うん、
あの上がれなくて。
あ、そうなんだ。うん、
で、まあなんか、高校サッカーはなんか走るっていうイメージだったんで、
はいはい、
もう自分はもう走りたくないなと思って、
はいはい、
まあなんか、走るぐらいだったら、その時間ボール絶対触ってたいなと思ってたんで、
うん、
なんかいいクラブチームないかなと思った時に、
うん、
なんか先輩が洋和から横川行ってたんで、
うん、
話聞いて、じゃあ横川のセレクション受けようかなと思って、行って、
うん、
まあ、そのセレクションで受かったんで、行ったって感じですね。
セレクションだったんだ。
そうですね。なんかまあ80人ぐらいかな、来て、結局受かったのは10人ぐらいだったかなっていう記憶なんですけど。うん、
なるほど、ね。
なんかそんな感じでしたね。
そうか。
うん。
じゃあ、横川に、入って3年間はどうでした？うん、その、最終的にはキャプテンだった？
そうですね。
ね、
なんか、
うん、
1年生の頃から、結構その、A チ、まあ、A チーム、B チームって感じで分かれるんですけど、うん、A チームの方には結構こう関わらせてもらってて、
はいはい
はい、まあその2年の時も全然出てたんですけど、
うんうんうん、
1年の夏 か冬ぐらいに腰椎分離症で怪我をして、
うん、
9ヶ月ぐらいサッカーできなくて、
うん、そう、うん、
でまあちょこちょこ怪我もしながら、
うん、
まあ、3年生ではそう監督に任命されてキャプテンになったんですけど、
うん
うん、最初の方は結構まあまあ出てて、
うん、
まあ、出たり出れなかったりになったみたいな感じで、
うんうん
うん、まあちょくちょく怪我したりで、
うんうんうん、
ですね。
そうかそうか。あれチームとしてはその時の横川は強かった？
それこそ実戦とかと T リーグで
やって、うん、あ T1 リーグでね、はいはい。
自分の代はそんなに強い代ではなかったんですけど、
うん、
自分の一個上とか、
うん、
もう一個上とかは結構強くて、
うんうんうんうん、
めちゃくちゃ勝ってて、
うん、
っていうぐらいだったんで、
うん、
まあ、自分の代で結構、まあ、残留はできたんですけど、はいはい、結構ギリギリだった感じでしたね。
なるほどね、
うん、
そうか。なんかさ、上とか下とかにプロの選手とかっているの？横川のユース出身で。
ああ、います、います。今一個上に、
うん、
あの、うん、ジェフで今めっちゃ活躍してる三木智也くん、
うん、
の人と、
はいはい、
あの人がそうですね、
あ、横川なんだ。
一個上でそうですね、一緒にやってたりですね、今のところは。
なるほどね。
あ、
横川はもうなんかやっぱり俺も東京でずっとサッカーやってたからさ、
うん、
あの中学の時、あ、中学ん？小学生の時はもう全然こう俺はあの本当に地元の地区大会1回戦06で負けるぐらいのチームいたんだけど、うん、そっからいきなり FC 東京のジュネーズ入って、
はい
はい、その時やっぱ俺の友達でその同期の横川出身とかもいたし、
うん、
やっぱこうなんか街クラブの強い奴らみたいなすごい印象があって、
うん、
で中学でもねそういう感じで試合してたし、高校入っても、うん、実践学園と横川で試合たくさんしてたんで、うん、知り合いもいたりするんだけど、なんか俺は結構こう強いチームというかそういうイメージがあるんだよね、横川はね。
そうですね、うん、東京で見たら結構、
ね、
うん、
そうそう、
まあ、強い方だとは思います
ね、 ね、よく行きましたよ、あの三鷹のグラウンドに。
ああ、めっちゃいいグラウンドですよ ね、
ね、しかも場所もいいしさ、そのアクセスもさ、はいはいはい、あそこずっと練習してたんでしょ、高校。
そうですね、うん、もうずっとあそこでした、
ね、なるほどね、そうか、うん、で、キャプテンをやって高校卒業します、うん、で、うん、大学が成蹊大学、
うん、
そこはどういう経緯だったの？
それはもう監督と、
うん、
なんかまあ進路についていろいろ話して、
はい、
なんか自分は結構あの中学も高校も大学もそうなんですけど、うん、家から遠いとこ行きたくなくて。
なるほどね。
あ、で、はいはい、電車、満員電車とか本当一番嫌いだったんで、
うん、
とりあえず自転車で通える場所。
なるほど。
で、そこそこ、
うん、
まあなんか、まあ親に怒られなそうな学力があるところ。で、はいはい、全部探して、
うん、
もう大学まで全部チャリ通で。
なるほどね。
行ってたんで。
そっか。
だからもう本当近いとこしか探してなくて、
うん、
で結構いい場所に整形があったし、
うんうんうん、
サッカーもそこそこで、
うんうん、
頭もそこそこみたいな感じの、
うんうん、
なんか本当その時は本当何も考えてなくて。
なるほどね。
で監督に聞いても、
うん、
なんかいいチームだし、
うん、
なんか1年生の頃から出れそうだから、
うんうんうん、
どうだみたいな言われて、
なるほどね、
で、あ、もうそこが最高ですねみたいな感じで、で、もうなんか栄養入試で入ったんですけど、うん、
はいはい
はい、もうそれで行ったって感じですね。
なるほどね。
うん、
いやもう俺その要は骨格が高校3年生の時に、
うん、
俺はもう成蹊にいるわけだよね。成蹊大学のコーチやってて、
はいはいはい
はい、で1年目というかさ。
うん、
あの俺もヨーロッパでこうなんか旅みたいにして、で帰ってきてシーズンの途中かなから入って、でその時やっぱさこうシーズンが終わるにかけて くると、来年誰が来んだみたいな話、やっぱりこう、進めていく
わけ。
で、横川のキャプテンが来るらしいぞっていう噂がですね、やっぱり立つわけよ。で、ね、スタッフとかもさ、こうやっぱり、いろんなこう、チェックしてたから、あ、横川のキャプテン来んだなとかって思ってた記憶すごいある。しかも、結構その、一個、その、要は、各が入る、一個前の年の4年生がさ、その俺が1年目の時にさ、はい、2部で、多分、後期とか1回負けずに昇格したんじゃないかな。
はい、はい、
2部から。うん、すげえいいチームでさ、
うん。
で、来年は、なんだっけな、100周年とか勝ってたんだね、確かね。その、制限がさ。で、こっからどんどん行くぞ、みたいな感じで、いい流れだった記憶があってさ、で、横川キャプテン来ます、みたいな、そんな話をしてたのは、すごい思い出したわ。
なんか、2月からだいたい初蹴りじゃないですか。うん、
はいはい。
だからもう、そっから、もう、AO で決まってたんで、
うん、
そっからもう、めっちゃ全部練習参加したいなと思って、
うんうん、
もうなんか、あの、教習所とかも、はいはい、通って1月中に全部終わらして、
は
い、なんかその頃は本当受験真っ只中だったんですけど、うん、もうクラスで一人だけなんかみんなが勉強してる時教習所開いて教習本開いて
運転の勉強したんだ。
そうですね。でもう2月の頭からもう全部フルで参加できるようにと思って行ったら、は
いはい、うん、
なんか、どこの大学生よりも一番参加してるみたいになって。
確かに。
で、
そうだったね。なんか、
それでなんか1年の頃から、もうなんか、自分の代が4月に入ってくるんですけど、
うん、
なんかもう全然、なんか先輩だと思われてて、で、自分多分夏ぐらいまで、なんかそれこそ1年生その時走りとかだったんで、
うんうんうん、
もう夏ぐらいまで、全然自分の同期覚えらんなくて。
あ、ほんと？そんな感じだったっけ？
で、なんか英語のクラスとか、いろんなとこで、隣にいたりするんですけど、なんかそれを夏ぐらいに、お前サッカー部だったんかみたいな、隣にいたら気づくみたいな。
うん。あ、そう。
そうでしたね。
まあ確かに人数多いんだよね、意外とね。100人ぐらい。
そうですね。
ね、100人はいねえか。すごい人数。
あ、でも100人いましたね。
いたっけ
?130 人ぐらいい
て。そうだよね。そうだよね。
もう、普通に、練習時間かぶんないんで。
うん。
だから、自分はなんか普通に練習参加してて、みんな走ってたんで。そうだ
ね。
なんか全く交流もなく。
確かにな、懐かしいわ。
って感じでした。
そうだよね。で、俺がもうトップチームの監督というか、もうほぼ実質監督みたいな形でやってて、
うん、
で、カークはもう最初からずっと使ってたかな、多分ね。
そうですね。
ね。
うん。
ただなんかこう、あんまりさ、今ほどさ、こう、喋ってなかったじゃん、多分。
全くですね。
ね。なんかこう、本当にまあ俺もなんかその時さ、まだ俺24とかだったと思うんだけど、大学生なんてさ、もう本当2つ3つ下なわけよ。
はいはいはい。
で、やっぱこう、距離をある程度さ、ちゃんと取ろうとしてて、その、今ほどこう、フレンドリーじゃなかったというか、そういうこう、あれはあったからだと思うんだけど、なんかこう、なかなか、あれだよね。プライベートのこととかも全然話してないと思うし、こう、
そうですね、
ゲームには出てたけど、なかなかみたいな感じだった記憶はあってさ。ただし、シーズンの一番大切なゲームで、一発退場を格闘技という事件はありましたよね。
それはもう、やばいっすね。
ねえ、あれはさ、あれな、あれどこだっけ、相手はどこだっけ、
相手武蔵とかで。
そうだよね。
ああ、でも負けたら降格だったんで、
う
ん。
はいはいはい。
もうやばいなっていう、うん、まあ結構大事な試合だったんですけど、
うん、
ちょっと雨気味で結構スリッピーだったんですね。
うんう
んうん、で、普通にスタメンで、デッサンで、
そうだよ
ね、なんかまあ気合入ってたら、なんか普通にトラップしてなんかボールがちょこって伸びて、
うん、
それをなんか、なんだろう、 リカバリーしようと思って行ったら、
うんう
ん、なんかその、自分の足がなんか相手の股間に入ったみたいな感じで、
うん、
もう全く触ってもいないんですけど、うん、相手がなんか、わーとか言って倒れて、でもう、ほんと、急になんか一発レッド。
いやね、
めちゃくちゃ。
焦ったよね。
その、うん、しかも前半18分とか
で。そうそうそうそう。
なんかもうやばいな、みたいな感じでしたよね。
いや、懐かしい。あの時は結構さ、俺もというか、その分析できる環境だったからさ、相手チームの子もさ、
はいはいはい、
結構こうゲーム前にいろいろプランとか立ててさ、やってたじゃん。
はいはいはい、
で、18分でまさか一人退場すると思わなかったからさ、もうどうすんだみたいな感じになったけど、でもまあ、それ結果的にね、あの、勝ったんでね、ゲームでね。結果的にまあ、よくて、あれだったけど、まあ、懐かしいっすね。
そうですね。
うん、そんなこともありました。
あ、
そしてこっから、カックはドイツに行くんだが、何年生の時に行ったんだっけ、最初は。
2年生が終わったタイミングで行きましたね。
うんうん、2年生が終わったタイミングか。
はい。
そっかそっか。じゃあ俺が、辞めた時は普通にいて、
いて、
うん。で、俺が抜けてから。
その1年後とか。
うん。なるほどね。そっかそっかそっか。それはさ、最初はさ、どういうこう、思いだったんだっけ？その、ドイツでサッカーやるっていうのは。
ちょうど普通に、なんか、2部に、落ちることが結構決まった感じだったんですよ。
うん、ああ、そうだね。俺抜けて、その次の年に落ちちゃったんだよね。2部にね。
そうですね。
うん。
で、なんか、まあ、この、なんか、もともと、まあ、なんか、大学に入って、いろいろ、まあ、その、いろんなことがあって、
うん、
まあ、なんか、なんとなく、
うん、
まあ、もともと入る前に、海外でに留学したいみたいな思いがうっすらあって、
あ、そうなんだ。うんうん、
まあ、別にそれがサッカー留学かどうかは全然、見てなかったんですけど、
うん
うんうんうんで、まあそういうあれもあったし、
うん、
まあなんか2部に落ちちゃったし、
うん、
まあなんとなく違う環境でサッカーしたかったっていうのが、
うん
まあ、重なって、
うん、
じゃあなんか、でいろんなその先輩でドイツに行ってサッカーしてた人とかがいたりして話聞いて、
うん
うんうんうん、まあ行ってみるかって感じで行きましたね、
うん。なるほど。そうだよね。当時何人かさ、あれだよね。成蹊大学でもドイツ行ってた人がいたよね、先輩でね。
はいはいはい、はい。
そうだよね。
うん。
すげえ、それは覚えてる。だからなんかそういう文化はあったよね。その成蹊の中で、こう、
ドイツに
留学するみたいなさ。
はいはいはいはい。
はあったよね。
うん。
なるほどね。で、それは休学っていう形で行って。最初は1年の予定だったんでしょ？
一年で休学して一年で帰ってこようと思ってたんですけど、うんうんまあ、その一年の間に、
うん、
なんだろう。まあ、いろいろ考えようと思って、
うん、
で、行ってみて、
うん、
で、まあ決めなきゃいけなかったんで、全然もうやめて、
うん、
まあドイツでサッカーしたいなってところで、やめることにしたら、
うん、
その2ヶ月後ぐらいにコロナ来て、なくなったって感じです。
そうだよね。結構な決断をして、大学を辞めて、ね、こう、ここからだっていう時にコロナが来ちゃってっていう状況で、だもんね。
そうですね。
そうか。
うん、
そのなんか、どうなの？いろいろ、なんだろう、やっぱドイツ行って、何がさ、その、まあ、うんこう俺も海外に行ってた時はあるからさ、
うん、
こういろんな心境の変化とか価値観の変化とかっていうのは当然あった中で自分がこう大学生だったとしたら、
うん
まあ、大学辞めてっていう、こう勇気が、ね、出るのかとかっていうのはすごい思うんだけど何がこう最終的な決め手だったの？その、
なんか日本に帰った時めちゃくちゃいろんな人に相談して、
うんうん
ほとんどの人が、絶対やめんな、みたいなことを言ってきて。絶対やめない方がいいよってずっと言われてたんで。うん、まあなんか、でもなんかいろいろこう、ドイツ行って、
うん、
なんか今までは、その大学で、 なんだろうな、サッカーしてるだけで、
うん、
なんか勉強したこともなかったし、
うん、
勉強しないでも単位は全部取れてたし、
うん、
授業中なんかは友達と入りやってたし、
うん、
まあ本当何も知らなかったんですね。
はいはいはい。
で、なんかそんな状態でなんか考えても、
うん、
なんか何も見えないなと思って、うんうんうん、で、まあいろいろ考えるにもいろいろ、まあ勉強する必要があるなと思って、いろんな勉強をして、
うん、
そうするともう全然違う景色が見えて、
うん、
全然大学卒業して、
うん、
なんだろう、いい会社入ってみたいな人生を、すごいなんか、すり込まれてたんですけど、
うんうん、
なんか、あれ、そんなことないぞ、みたいなのに、こう、いろいろ、思い始めて、いろいろ調べ始めて、
うん、
で、全然、なんか、それだけが人生だと思ってたんで、
うん、
で、自分のやりたいこととか、うんまあ、いろんな人がいろんなことやってるのを見て、
うん
まあ、こういうの自分もやりたいなとか、うん、こういう生き方したいなっていうところがあって、
うんうん、
で、多分戻ったら、自分はこう、就職活動したら絶対に、その、就職しちゃうっていうのが、うん、自分なりに見えたんで、うん
はいはい、
就職活動しないタイミングで、まあ、どっか飛びたかったっていうのも、ドイツ行ったタイミングはあったんですけど、
うん、
まあそういうのもいろいろあって、
うん、
うん、何が鬼滅だったかは結構いろいろあるんだとは思うんですけど、
いろんなことが重なってね、
まあ
うん。
何よりドイツでのサッカーがめちゃくちゃ楽しかったんで、
楽しかった。
うん、ドイツでまだまだサッカーしたいし、
うん
うん、なんかそうですね、もう2年大学に通いたいって全く思えなかったんで、
はいはいはい、
それも大きかったですね。
なるほどね。
うん、
そうか、ドイツな、どう楽しかった？そのまあ俺もね、実はね、ドイツが生まれて初めて行った、
うんうん、
初めての海外がドイツでさ、中学生の時に遠征でドイツにで、その時はワールドカップイヤーだったんで、うん、もうかなりこう、街中がもうサッカーで、うん、まあなんかこんなサッカーが根付いている国があるんだなって衝撃を受けたんだけど、子供ながらに当時。で、どうだった？何がこう、あれだった？こう。そう、ドイツどうでした？どう楽しかった？
ドイツはもうめちゃくちゃ楽しかったですね。
めちゃくちゃ楽しかったんだと思うんだけど、どう楽しかった？
なんかもう、すべてが楽しかったですね。なんか、本当に、うん、なんか、日本よりすんごい悪い環境で、
うん、
悪いっていうか、自分の街には、
はいはい、
もう、まあ、なんだろう、お店が3つぐらいしかなくて。
ほう。
で、もう、なんだろう、自分の家には電波が通るか通らないかぐらいの、
うん、
もう、そんぐらいの田舎に住んでたんですよ、
ドイツ
の。
うん。
で、周りはもう、草原というか、
うん、
なんかもう、牧場みたいな、
うん。
で、隣には馬がいるし、牛がいるし。
ほう。
で、なんか、山、みたいなとこだし、
うん
まあ、なんかそういうすんごいとこに住んでたんですけど、
うん、
なんか毎日めちゃくちゃなんか幸せで、
ああ、
なんかサッカーも楽しかったし、
うん、
うーん、そうですね、特になんか何かしたわけではないんですけど、
うん、
めちゃくちゃ楽しかったですね。
なるほどね。やっぱこう、最初は言葉が分かんない状況だったわけじゃん。
うんうん。
ドイツの人たちは英語で喋ってくれんの？
最初の3ヶ月は英語でコミュニケーション取ってたんですけど、
うんうんうんう
ん、なんか英語を喋れるようになっても、
うん、
多分そんな仲良くなれないな
って思って、そうだよね、うん、
もうそこからドイツ語に切り替えて、
うんうんうん、
感じでしたね。
ドイツ語の勉強は学校とか行ったの？
ああ、そうですね。語学学校行きながらって感じですね。うん、
なるほどね、
うん。
ドイツ語って難しいよね。
めちゃくちゃ難しいですね。イメージが
あるわ、
うん。
そうだよね。ドイツ語はちょっとね、うん、 本当に何言ってんか分かんない。結構さ、英語とスペイン語いけちゃうと、
はいはい、
結構ね、他の言語もいけちゃうのよ。
はいはいはいはい、
例えば、スペイン語とかだと、イタリア語もすごい似てるし、ポルトガル語もすごいもちろん似てるし、
はいはい、
なんかなんとなくね、似てる単語があったりとか言ってること分かったりするんだけど、やっぱドイツ全然ちゃうじゃん。
全然違いますね。
そう。だからなんか、それこそなんかドイツのさ、監督が喋ってることとか、分かりたいんだけど分かんないみたいな現象はあるんで、ちょっとドイツ語勉強しようかなと思ってんだけど、最初何から やったの？
自分はなんかもうほぼ勉強しなくて、
うん、
それはあえて勉強しなかったんですけど、
うん、
もうなんだろう、いろいろなんだろう、勉強方法みたいなのいろいろ調べて、
うんうん、
自分はなんか日本の英語の教育って、
うん、
日本ってめちゃくちゃ英語を勉強するけど、
うん、
結局誰も喋れるようにならないじゃないですか。そうやって勉強してても喋れるようにならないんだっていうのが分かってるんで、まずそうやって勉強しちゃいけないんだなと思って、はいはい、で別に何だろう、ドイツ語のテストとかを取りたくてドイツ語喋れるようになりたいとかじゃなくて、
はいはい、
サッカーのコミュニケーションとか日常の会話ができるようになりたかったんで、うん、じゃあ別にまずはノートとかペンとかをまず全部捨てて、
うんうん、はい、ロックだね。で、
で、なんだろう、日本語を介してドイツ語を学ぶのも嫌だったんで、
うん、はい、
もうドイツ語にとりあえず浴びて、
うん、
最初は何言ってるか全く何も分かんないけど、
うんうんうん、
とりあえずドイツ語でドイツ語を学ぶっていうのはめちゃくちゃ意識してましたね、
うんうん
うん、だから何も最初は全く分かんなくて、文法も知らないし、うんうんうん、単語も知らなかったんですけど、
うん、
まあなんとなく、
うん、
で掴んでって、
うん、
覚えてったって感じ で、うんうんうん、でその後に語学学校とかで文法とか単語とかを入れてったんで、うんうんうん、だから今でもなんか日本に来て使わないですけど、
うんうん、
やっぱなんか忘れる速度が多分遅いんだなってすごい思いますね。
そうかそうかそうか。より実用的な学び方をしたわけだね。
うん、そうでしたね、
うん。なるほどね。そうか。どんぐらい、俺はね、スペイン語、俺もほんとゼロからだったから、うん、スペイン語なんで、
うん
うん、まあ、ちょっとこう、日常で、まあ、なんとか一人でやっていけるかなって思うまで1年ぐらいかかったね、俺はね。なんだかんだ。で、そっから、日本に一時帰国して、
うん、
で、全く喋らないで、まあ、1、うん、2ヶ月経って、もう一回アルゼンチン戻った時に、うん、なんかその喋ってない間に、頭の中すごいこう勝手に整理されてて、すご
い
出てくるようになって、スペイン語が。
あ、めっちゃそれわかります。
わかるっしょ？
あ、そう。一時帰国した後、めちゃくちゃなんか
出てくる。あ、そうだよね。
なんか、印象なんかありました、ありました。
そうだよね。やっぱそうだよね。そうそう、それで、一気にこう伸びてさ、
うん、
みたいなことはあったけど、やっぱ語学はね、
うんうん、
難しいけど、まあ、やればできるよね、みんなね。
そうですね、
うん、なるほどね。サッカーはやっぱこう何が一番違うと思った？こう一番最初に感じたこう日本との違いとかさ。
なんかもう本当違う競技ってよく言うじゃないですか。
言うね。
本当全然違う競技で、
うん、
何が違うのかって、
うん、
まあそんなパッと一言では言えないんですけど、うんうんうん、言語が通じないのに、
うん、
あれだけ通じ合えるっていうところは、
うん、
なんか、初めての感覚だったんで、うん、なんかすごいやりやすいし、
はいはいはい、
なんでお互いがこんなに意思疎通できるんだろうみたいなのは、ありましたし、
うん、
あとは、なんだろう、最初とか、一番最初の試合とか、確か11部とかで出たんですよね。
はいはいはいはい。
で、やばい、ドイツ来て11部か、みたいな、あったんですけど、
うん、
なんか11部でも、
うん、
なんかめちゃくちゃイエローカードとか出るし、
うん、
めちゃくちゃ乱闘とか喧嘩とか起こって、
うんうんうん、
客がこう、 止めるために入ってきたりするんですよ。
うんうんうん、
で、観客もちゃんと、まあ、いるし、
うん、
みんなビール飲みながら、こう、うん、めちゃくちゃ審判に文句も言うし、
うん、
なんか、11部とは考えられない、
はいはい、
なんかサッカーに対する熱みたいなところは、うん、なんかもう、どこのカテゴリーでやっても多分楽しいんだろうなっていうのは感じて、
うんうん、
なんかそれは日本には全くない光景だし、なんか本当サッカーが文化に根付いてる感じはすごい、
うん、
サッカーやってても、なんか、モチベーションというか楽しいし、
うん、
それは全然違うなと思いますよね。
なるほどね、
うん、
あのね、結構俺もアルゼンチンでこう感じたね、日本との違いはそこでさ、うん、向こうはさ、カテゴリーが落ちれば落ちるほど逆にこう激しさが増すのよ、ゲームの殺し合いみたいになるの。でもこうやっぱ技術が落ちてくからさ、
はいはいはい、
その分こうどうやって勝つかさ、殺し合うしかないみたいなさ、
はいはいはい、
感じになってくから、
はいはい、
カテゴリーが下がれば下がるほどこう、はい、激しさが増すんだけどさ、やっぱ日本って逆じゃん、結構逆だったりするじゃん、そう、
はいはい、
だからそこ面白いなって思ってさ、
はいはい、
なんかよく最近なんかドイツとかでね行ってる人を中心によくみんな競技が違うとかって、まあ酒井豪徳とかさ、
はいはいはい、
打ち出すとかも言ってたじゃん、
はいはいはいはい、
まさにだよね、全然違うんだよね、やっぱね、考え方
とか
さ、
ね、
基準がさ、
うん、
その辺はね、やっぱりサッカーをしている身としてはやっぱ 見とくとね、やっぱり違うよね、うん、
そうですね、
うん、
もう股抜きとかしたらもう殺されます
よ、ね、かる
すごい、しかもなんか監督が結構、
うん、
そのサッカーでプレーしてるチームが自分は多くて、でしかもそれが50歳とかの監督とかだったんですけど、
はあ、
めちゃくちゃうまいし、
はあ、
50であんな動けて、監督もやってプレーしててみたいなのとかもすごかったし、
は
あ、なんかやっぱ遺跡があるってめちゃくちゃ面白いなって、
うん、
なんかそのしかもそこでお金が動いたり、
うん、
小さい規模ではあるんですけど、
うん、
席金だとか、給料だとか、が株でもあって、
うん、
なんか、ちっちゃい、そのプロでの、もっとちっちゃい規模にしてって、
うん、
そのプロの本当、延長線上にあるんだな、みたいな感じもありましたし、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね。
あとは、これまで、17年サッカーやってきて、
うんうん、
日本だったらそこにお金払ってくれる人って一人もいないっていうか、
うん、
むしろ払いながらサッカーやってる環境なんですけど、うんうん、向こう行ったらその自分がやってきたおか、なんだろう、サッカーにお金を払ってくれる人がいて、
うん、
はいはいはい、でいい選手だったらめちゃくちゃオファーも来て、
うん、
なんか自分がまあそのカテゴリーはどこであれ必要とされてる感じをすごい、
うん、
感じたのは、
うん
うん、なんか日本でサッカーやってるって自分がやりたくてやってるとか、
うん、
なんかそういう部分がみんな強いと思うんですけど、うんうんうん、なんか必要とされてる感じっていうのは日本ではあんま感じなかった部分かなっていうところは、
うん、
やっててすごい、だからこのチームのためにサッカーしたいなとか思うし、
うん
うん、なんかその辺はすごい、だからなんかいい、お互いいい気持ちでサッカーできるんじゃないかなっていうのは、
そ
うだよね、うん、
その辺はやっぱり文化だよね、アルゼンチンもそうだったかな、
うん、それは良かったですね。
結構ドイツとかだとさ、やっぱりこう、うん、比較的ヨーロッパの中でもこう健全経営というかさ、そのなんだ、はいはいはい、4部とか5部とかでも結構お金もらえたりするじゃん、選手が、
はいはいはい、
その辺はね、ドイツはすごくしっかりしてるよね、他の国よりね、
うん、
全然ね、
うん、そうですね、
ね、
うん、
まあ、やっぱそういうとこで やると嬉しいよね、選手としてはさ、やっぱりサッカーやってる価値みたいなものをさ自然と見出せるよね、うん、自分に
対して、そうですね、うん、
なるほどね、いいっすね。じゃあそういった経験をして、
うん、
大学ではまあ別にもうやることがないと感じで、辞めることを決意して、そしたら、
はい、
コロナが来てしまって帰国していると、うん、
はいはいはい、
人生いろいろです、はい、大丈夫です、
はい、
なるほどね。で今に至ると という感じか。
そうですね。はい。
なるほどね。でも、どうですか、鎌倉でのサッカー生活は。すごく楽しそうにやってるけど。
いやー、めちゃくちゃ楽しいですね。
本当？
もう、
うん。
自分、練習通うのに1時間ぐらいかかるんです
けど。そうだよね。うん。
ああ、けど、もう毎週、
うん、
もう毎練習めちゃくちゃ楽しみに、全然通えてて、
うん。いいっすね。
で、なんか、ドイツにいるときは、
うん、
なんか日本帰ったら、またサッカーつまんなくなるんじゃないかな、みたいな、すごい、なんか勝手な予見をしたんですけど。
わかるわかる。
けど、帰ってきてみて全然、めちゃくちゃ楽しくサッカーできてるんで、なんか、いいですね。なんか最高です、全然。
最高だね。
あ、
そうか、そうか。そしたらね、まあサッカーの話は一旦置いといてですね。
はい。はい、
サッカー以外に、興味があることというテーマでですね、あのみんなに聞いてるんですが、
うん、
かくちゃんはあるよね、いろいろね。今、ね、今じゃハマってることでもいいよ。何が今、注目してます？
なんか、自分は、本当、うん、なんだろう、好奇心がすごくて、
うんうん、
なんかもう、すんごい年、もう一日単位でコロコロ変わるんで、
うんうんうん、
なんかの本読んでる中でなんか引っかかるものあったら、うん、すぐそっちの部位に入って勉強してとか、
うん、
でなんかそれがなんとなく落ち着いたら、
うん、
そこでまた気になったのをポンって行ったりとか、
うんうん、
基本的になんだろうな、知識じゃないですけど、うん、なんか知りたいみたいなのがすごいあるんで、
うん、
だから人の話を聞くのもすごい好きですし、
うんうんうんうん、
なんだろう、なんか調べ物したりとか、うん、本読んだりとか、うん、勉強したりみたいな、
うん、
いろいろ考えたり、
うん、
なんかそういうのはすごい好きで、なんかそれが趣味みたいな感じになってるかなっていうのは思うんですけど、うん、
ね、いい
ね、でもなんか、
うん、
それだとちょっとあんま面白くないなんか考えてたんですけど、
うん、
多分なんか好きなのは、
うん、
テレビとか好きですね。
あ、テレビ見る人。
テレビは見ないんですけど。
テレビは見ねえんかい。
あの、昔、
うん、
ほんとテレビっ子だったんで。
あ、そう、うん。
で、テレビでめちゃくちゃ育ったみたいな感じだったんで、なんかそれが多分すごい染みついてて、
うん、
このリアルタイムでは全く見ないんですけど、
はいはいはい、
バラエティとか
は、
はい、その録画での放送でスマホで見れたりするんで、
はいはいはい、
なんか好きな番組とかは毎週チェックするぐらい、うん、なんかテレビはめちゃくちゃ好きですね。
なるほどね。お笑いが好きなん？
いや、そうだね、お笑いというよりバラエティって
感じですかね。バラエティ番組ね、
うん、
ドラマとか見るの？
ドラマとかは見ないんですけど、うんうん、別に好きですね。だから昔のドラマとかは結構見てたんで、
うん、
そういうのは好きだったりしますけど、うんうんうん、最近はもう全く見ないですね。
なるほどね。じゃあ、空いてる時間は、なんか本読んだり勉強したり、テレビ見たり、うん、そんな感じか。
そうですね。
うん、
そんな感じですね。
いいと思いますよ。すごくいいと思います。なんか、こう、なんだろうな。まあ別にさ、こう、
うん、
夢は何ですかとかさ、将来何したいんですかとかって聞くつもりはないんだけど、
うん、
なんかこう、どういう風にさ、なっていきたいのかとかさ、まあ今サッカーやってて、
うん、
この先どうしていきたいかみたいなのを考えてたりすんの？
そうですね。
うん、
自分は、なんだろうな。結構こうだったらいいなとか、
うん、
こういうのやりたいな、みたいなのが、うん、結構だからいっぱいあっちゃうんですよ、
うんうんうんうん。
で、なんかそういうのをやっぱやりたいなっていう思いが多分強いので、
はい、
じゃあ今どうしなきゃいけないのかな、みたいなところを結構考えたりはするんですけど、
うんうんうん、
世界とかは本当、なんだろう、バッグ一個で回ってみたりしたいし、
うん、
なんかドイツで、
うん、
なんだろう、移住して、
うん、
なんかドイツってこうバカンスみたいな、
はいはい、
その有給休暇みたいなのを1ヶ月ぐらい、
うん、
まあ取んなきゃいけないんですよね、
うんうんうん、
でみんな夏とか冬とかこう、 まあ、そのバカンスに行くんですけど、
うん、
なんかそういうので、ドイツで働きながら、なんか冬は日本に1ヶ月ぐらい帰るみたいな生活を送ってみたいなとか。
わかるわ。わかるよ。
あとはなんだろう、うん。そのなんか、日本から全く離れたいっていうところというよりは、うん、日本とはちょっと、ちょくちょく帰ってくるぐらいの距離感で働きたいとか、はいはいはい、あとは全然違う国になんか住みながら、
うん、
なんだろう、オンラインで働くとか、
うん、
あとは起業して、
うん、
なんだろう、なんか、まあ何をするとかは全然決まってないんですけど、うんうんうん、なんか毎日、なんか楽しい人たちと一緒にこう過ごしながら会社とかビジネスとか、
うんうんうん、
やれたら面白そうだなみたいな、うん、とかはなんか、 そうです ね、
なるほどね、
そういうのが
そうか
ありますね、なんとなく。
まあだからあれだね、自由に行きたいんだね多分ね。
そうですね、なんかやりたいことがちゃんといろいろやれるような、
うん、
でもそれこそなんだろう、大学辞めちゃうとか、
うん、
なんかその時思ったことをパーンってやっちゃうみたいなところが、
うんうん、
あるし、
はいはいはい、
この先だ1年後何考えてるかみたいな自分でもあんまよくわかんないんで
うん、うん、
なんかその時にそれができないっていうのがなんか結構自分の中ではストレスなんで、
うん、
なんかそれができるようになんかな状態で入れたらいいなって感じですね、うん、
能力つけて勉強して。
そうですね、
なるほどね、結構俺もそんな感じだったかな、うん、え、今何歳だっけ家具。
まあ、22ですね。
22か。
うん。
若いんだな。いや、俺もね、そんな感じだった。うん、20代前半。もう、いろんなこと興味ある。
うん。
いろんなこと考え方変わる。昨日と言ってること違え。うん、で、自由にとにかく生きて。全く同じような感じだったね。で、海外に。俺は確か22の時はまだ一人で海外行ったことなかったと思うから、
うん、
もう海外に憧れて、
うん、
ロンドン行きてとか、なんかそんなことばっかり言ってたね。なんか同じ感じだと思う。すごい。だんだん決まってくる。うん、
若いしね。
そうそう。だんだん決まってくる。うん、でも、なんか俺も同じ感じかな。なんか縛られてこう生きることは結構こう、うん、なかなか難しいなってことが、だんだん生きてくると分かってきてさ、うん、自分の性格みたいなものが。
うん、
そのためにやっぱ能力なんかつけなきゃいけないしさ、何もできませんだと自由に生きていけないし、みたいなことは。
そうですね。
ね、やっぱりだんだん考えてたかな、俺もそんな年齢の時は。
うん。
なるほどね。
そうですね。22か。なんか、
うん、
多分、いろいろ、人生で見ても、
うん、
なんかいろいろ、まだ、本当いろいろ勉強してて思うのは、何も知らないなってことばっかりなんで、うんうん、だからこう、なんか、いろいろ知った上でなんか、はいはい、多分方向性とか決まってくるんだろうけど、うんうんうんうん、なんか全然知らない中で決めちゃうのってなんか嫌だなっていう感じで、
わかる。
とりあえず20代は本当いろんなこと知る、うん、知りたいなっていうのがなんとなくのあれですね。
同じこと思ってたと思う俺。だからその時が俺人生多分一番本読んでたかもしれない。それこそなんかビジネス書とかさ、はいはいはい、そういう系のいわゆるこう意識高い系とかって言われるような、
うんうんうん、
あの本とか、
うん、
ね、そういう情報は多分その時がすごいあれだったけど、
うん、
なんか同じ匂いがします。
じゃあなんかあのこの何歳差、6歳差分ぐらいちょっとめちゃくちゃ教えてほしいですね。
うんうん、いやもう本当にいろいろありますから。うん、まあでもね、本当にあの俺が言うのもというかさ、そうし全然年齢変わんないしさ、俺も、
はい、
あのそんなペーペーなんだけど、もう何でもできますよ、こっからもう今の20代前半だったらもう何でもできるんで、いろんなことにねチャレンジをして。欲しいね。とりあえずは、ドイツに戻りたいって思いがあるんだよね。まずはね。
そうですね。
うんうん、
もう向こうでバリバリ、自分がもう満足するまで、サッカーも突っ走りたいっていうのがありますね。う
ん
う
ん、いいっすね。
うん、
俺も、あの、アルゼンチンでさ、スペイン語の、うん、なんかこう、学校みたいな1年ぐらい通ってた時があったんだけど、ちょっとだけ。その時の、うん、あの、同じ、 アルゼンチン留学してたドイツ人のクリスってやつがさ、すげえいいやつで、今でも連絡しょっちゅう取ってんだけど、
はい、
紹介します、どっかで。
あドイツ人に、はい、
いいやついるから会ってくれ、はい、会ってやってくれということで、ちょっとまた連絡しようかなと今、思いましたんで、
はい、
まずはね、ちょっとこう、
はい、
しっかり日本で楽しくサッカーしながら、ドイツ行きの準備をして、
はい、
やっていきましょうか。
はい。
はい。いいと思います。
よろしくお願いします。
ではですね、次の選手が、脇本俊ということで、
はい、
どうですか、ワッキーは。どういう人ですか？
いや、ワッキーは面白いですね。
ワッキーは面白い。
自分はいつも、大体バイトの話してますね、
あ、そう。あれ年齢は全然。
一緒です、
一緒です。一緒か。そっかそっか、タメか。
はい。そうで、いろいろなんか、ちょくちょく LINE してきて、なんか、バイトの話とかめちゃくちゃしますし。
うん。
でも、ワッキーはなんか、
うん、
なんか、心理学の勉強めっちゃ好きで。
うえぇ、知らなかった。
で、その心理学の大学とか、
うん、
そういうのにも行きたいぐらい、なんか。
あ、そう。
ワッキーも結構いろいろ勉強するのが好きで。
だ
からなんかそういうとこでも結構いろいろ話すのも楽しいし、なんかこの前はワッキーの家泊まって、
うん、
なんかラーメン食べに行って、ラオシャン、
ね、
ラオシャンっていうなんかめちゃくちゃいいラーメン屋が平塚にあるんですけど、そこに鎌倉のポスターも貼ってもらって、
あ、そう、
あ、いいね、なんかそんな感じで結構仲良くやらせてもらってます。
いいっすね。じゃあちょっと、はい、ワッキーにその心理学の話とか、いろいろ。あのワッキーね、俺喋るんだけど結構、でもやっぱね、ほとんどサッカーの話なんで、サッカーとか、まあ、怪我の話とかさ、
はいはい
はい、その辺が多いんで、ちょっとプライベートを覗いてみようかなと思います。
はい。
はい、楽しみにしてください。
はい。
ではですね、時間もいい感じなんで、まあちょっと、はい、今シーズンも、半分を過ぎて、かな、過ぎたあたりですが、まあ残りのシーズンでもいいし、うん、今後の抱負みたいなものをちょっと聞かせてもらって終わろうかなと思います。
そうですね。うん、自分が一番最初に、
うん、
なんか立ってた漠然とした目標が、
うん、
神奈川で、
うん、
神奈川、まあ、その南部にいるとこも全然知らなかったんで、
うんうんうんうん、
神奈川でとりあえず一番の、
うん、
あのミッドフィルダーになりたいっていうところがあったんで、
うん、
なんかそれをもっともっとそれに近づけるように、
うん、
なんだろう、もっともっと点取るとか、
うん、
結果のところもこだわったり、
うん、
もっともっとパッとして、
うん、
なんだろう、プレーできるように、
うん、
もっと成長していけたらなと思います。
素晴らしいですね。では残りも一緒に頑張りましょう。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。では今日はありがとうございました。すごくいい回だったと思います。
ありがとうございました。
はい、では次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。
はい。